皆さんおはようございます。体調はいかがでございますか。この年の猛烈な一番の暑さがこの今週また今週も続くんではないかと思いますけども、大変厳しい日になります。そうした中で皆様方がとても体も守られてですね、そして7月の最後の手術であるお元気でやはりお見えになっていることを本当に感謝したいと思います。私は少し気になる方がいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと風邪をひきましてですね、1週間大切に引っ張っております。寝るときに窓を開けて扇風機かけてタイマーつけないで寝たので、それがきっかけでした。風邪ひくというのはですね、まあ、温度差がありますけれども、その体が、ね、温度差についていけないから、体の管理状態が、ね、うまく合わないんですね。やっぱり年なのかとか年の皆様方を前にしてですね申し訳ないんですけども、そんなことをちょっと感じております。だけどもまた新しい力を今日与えていただいて、そして新しい種のための備えをさせていただきたいと思います。今日のテーマはですね、失意からの回復というね、何かね、ある方にとってぴったり、私にとってもそうなんですけども、そんな感じがいたします。そして気がついていらっしゃるかと思いますが、今日のイザヤ書の40章の言葉は本当に私たちを最初からですね、このメッセージに導いてくれるわけですね。あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか、主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計り難い。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加え、年若い者も弱りかつ疲れと、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし主を待ち望む者は新たなる力で、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。アメン。主を信じます。主を感謝します。申し上げたいですね。今日はこのメッセージですね。先週の続きであります。先週が列王記上の18章をもらいまして、エリアがまさに光る神の預言者としてですね、国がバルハイをも聞いてグゾレハイの中で傾いてしまいまして、そしてこの悪と汚れをこの中に落ち込んでしまいました。その国と民を愛し祈り、そしてこの民をですね、本当にもう一度信仰復興の中に導くために、エリアは特別な力、火を天から火を呼び下すというですね、奇跡をですね、その力を与えました。カルグリ山のたった一人、向こうバールの原者、アシルの原者、850人を前にし、四分人のこのエリアの働きというのは本当に素晴らしいものですね。まさに神の人です。偉大な神の人です。力ある神の人ですね。エリアは民衆の前で天からの火を呼び下し、イスラエルの神こそ生ける神だということをそこに実証いたしました。そして同時にバールの神々がいかに無力な神々であるか、雨を降らし農業を祝福する神がいかに無力であるかということを彼らに知らしめます。この奇跡を目の当たりに拝し、主が神である、主が神であると叫んでバールを捨ててイスラエルの神に立ち返ったのですね。エリアは神様の偉大な奇跡をもってしてイスラエルの信仰復興リバイバルを成し遂げたのであります。その19章、その続きで、その後のです。間髪入れず19章の一節見ますと、アハブはエリアのしたすべてのこと、また彼がすべての預言者を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、イゼベルは死をエリアに使わせていった。もし私が明日の今頃あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように、まあ、丁寧な 書かれてありますが、イゼベル、この人は実に胆力のある、この悪の化身と申しましょうか、豪胆なですね、まあ、美しい女性だったようですけどね、動乱を縫ってですね、豊島の、ごめんなさい、変な言い方して、愛媛を留学しようとしたというね、そういうね、人ですよね。アハブもね、大したことになるんですね。このアハブも、アハブも悪い王様でしたけども、アハブじゃない、問題はこのイゼベルですね。確信犯ですから、ね、殺してやるって、恫喝するわけですね。まあ、すごい女性だ。このイゼベルは事の次第をアハブから聞きましたので、烈火のように怒りまして、エリアを殺す、殺さないでおくものか、恫喝したわけですね。でなんとですね、このイゼベルの脅しの言葉を聞くやいない、エリアは恐れるんです。恐れて、そしてその恐れに支配されて逃げて逃げて逃げて、彼はベールシマまで、ベールシマというのはイスラエルの南端ですね。そこから友の者を置いて一日入ってですね、そしてそこで、木の下で、嘆いて祈るわけですね。神様、もう十分です、もう私はそんなに強い男じゃありません、先祖のような偉大な神の杖でもありません、どうぞ今私の命を取ってください、もう十分ですってですね、死を願う祈りをするわけなんですね。まあ私たちはこの18章19章は一続きでありますから、びっくりするわけになりますね。弱り果てたエリアがここに出てまいります。カルメル山のあの大勇士、誓う神の預言者の姿はここには全くありませんね。濡れネズミのようなことです。泣き言を言うわけです。死を願うわけ、本当にびっくりいたします。だけどもですね、聖書はね、本当にこのような描写をこうしているということを私たちはまず頭の中に入れたいと思いますね。ああそうなんだ、これがエリアなんだ、もう一人のエリアなんだということですね。果たしてこれがあの、エリアなんだろうか、あのようなこの人間なんだろうか。そうなんです。ヤコブ書は、ね、エリアも我らと同じ人であると言ってますよね。モーセやエリア、ダビデ、ペテロ、あるいはパウロにしてもそうでありますが、聖書は神様に用いられた偉大な力ある働き人と人物、その人々のうちに弱さがあったということを、ね、隠さないんですね。むしろそれをさらけ出すわけです。どうしてこんなエリアは見たくもない、どうしてなんだろうかというようなことでありますが、むしろそれをあからさまにします。そしてまず人間、エリアはまた私たち同じ人間だったということをこのヤコブが指摘するわけでありますけれども、モーセは偉大な人であります。実に偉大な人です。だけどもそのモーセの人ですね、やはり死を願ってるんですね。もう十分です、私はこの民をもう担うことができません、降参してるんですね。泣き言言ってる。エリアももうそのまた人間です。バラと同じ人間です。まあ、こういう言い方しなきゃならないのは、まあ、モーセにしてもエリアにしてもいかに超人的な働き、良き活躍、驚き活躍したかということの裏返しなんですけども、しかしまた彼らはまた同じ人間、人間というこの言葉を使うときに弱さを持っているということですね。あらゆる弱さを、私と同じ弱さを彼らもまた経験している。イエス様が人となられたときに、まさにイエス様は私たちの弱さを、苦しみを、戦いを、困難を経験なさったということですね。同じように人となられたという素晴らしい一句であります。ましてエリアもそうであったわけですね。テレビの番組でこの NG 場面というのがありまして、その NG 場面ばっかりを、失敗の場面ばっかりをですね、集めた そういう NG 番組が編集されて、それが放映されるというね。私たちは結構その人々が失敗している、そういう場面を見てね、喜ぶわけですよね。かっこいい人なのに、最後まで、その映画でカットされてますけどですね、こういうことで失敗してしまったとかね、うまく飛べなかった、滑って転んでしまったとかですね、そういう場面を、ね、集めたのを後で放映することがありますが、そんなのを見ますとね、私たちはどうですか、もう喜ぶだけじゃなくて、なんとなくホッとするんですよね。